ですか、ダンブ
おう、
アンヤングでいきましょうよ。
石川
ホマブルームの
B サイドライブ。
まあそんなですね、上野デーだったりするんですけれども、
いやーゴール決まった
きね、ゴール決まったあのワールドクラスのゴールを上野
君に、ワールドクラスだよ、ね、
いやあの実はですね、その前の日の土曜日、ちょっと俺大阪に大竹しのぶさんの舞台を見に行くことになってたんですよ。
6月20日土曜日、
土曜日かな、はい、で、これまあ、あのジプシーっていう舞台なんですけども、これ何年か前にやったやつの再演なんですけど、うん、まあ、よくありがちな東京公演は1ヶ月ぐらいあるから、まあ、どっかで行けばいいやと思ってたらズルズルズルズル行けなくなってそれで地方に行かざるを得なくなる。まあ最近でももうどっちかっていうと、なんか地方でお芝居見たりする方がなんかその土地土地の雰囲気はこういう感じで、しのさんこういうお客さん相手にあのお芝居やってんだみたいなのが見れるから楽しいっていうのもあるんですよね。
いや俺さ、これ1年以上石川の話こうやって聞いてるけど、うん、毎回だと思うよ
最近毎回かも、
うん、大阪公演を見に行くために一回香川に行くみたいなやつ、うん、でしょ
そうそうそう、
そんなことばっかりやってるけど東京で見たことないでしょ逆に
そうそう、
何やってる。
あ、本当はね、大阪公演はもう何回か見たことあるし、名古屋公演も見たことあるから、今回福岡公演があったのね。だから福岡公演で見てみたいなーとか思ってたんだけど、福岡は先週だったので、その板垣くんのイベント、板垣理人くんのイベントがあったから、あ、福岡ダメだみたいなところ
で行けずに
大阪に行くことにしたんですけど、あのまあ、あともう一つ会場が森の宮ピロティーホールっていう、まあ、よく聞く会場じゃないですか。で、俺森の宮ピロティーホールってイベントの仕事で行ったことあるんだけど、客として見たことなかったから、まあ、どんなホールなのかなっていうのを見てみたいっていうのはありつつなんですけども、うん、で土曜の昼の部を見せてもらうことになってたんでですけど、あの前の日の金曜日はあの18時には日本放送で仕事終わるっていうのが分かってたんで、あ、じゃあそのまま大阪行って、仕事終わり、金曜日仕事終わり、そのまま大阪行って一泊して、それで次の日昼の部の舞台見ようかなとか思って、珍しくあらかじめホテル押さえてたんですよ、結構前から。で金曜日当日、まあ、18時過ぎぐらい日本放送出て、18時、まあ、15分20分ぐらいには東京駅着いてたんですけど、なんか新幹線の改札の周囲がなんかいつもと違ってなんかざわざわしてて変だなっていうのを思っててたんだけど、まあ気にせず、まあ週末だからかな、しかもこうね18時ぐらいのちょうど混雑するタイミングだからかななんて思ってて、まあ気にせず自由席の切符を買いで改札通って、さあどの新幹線乗ろうかなって言って、こうやって見上げたわけですよ、あのね何番線に何時発のみたいなの乗ってる表示をしたんですよ。今ストップしてますと。でなんか聞くと、17時40分ぐらいに浜松駅で人が新幹線と接触したと。で警察の現場検証が入りますと。なので今ホームに入ってる新幹線以外は、発車の今後の新幹線は発車するホームの番線が変わりますから、追って決まり次第発表しますみたいな感じのアナウンスになってたんですよ。でホームに入ってる新幹線3編成入ってて、で一番早く出発するはずだった、多分この便からストップしたんだろうなっていうのが17時48分発かなんかの広島行きだったんですよ。でもう通路も人が立ってて大混雑みたいな状況になってて、でもう自由席どころかもう全ての車両の通路に人が立ってるみたいな状況で、まあ、他の2本の新幹線も同様の状況だったんですよ。でうわー、ちゃんと状況把握してたら北陸新幹線周りで大阪行ったりとかいろいろ手段あったのにな。いやそもそもなんかあらかじめホテル取ってなきゃ出発明日にできたのにな、どうしようとか思いながら、駅のホームの階段に座って買ってあったビール飲みながらちょっと作戦考えたんですけど、まず最初に考えたのが、この大混雑の中どうしたら大阪まで自由席で座っていけるかってことを考えて、今後出発のホームも変わるからいろいろ、だけどどの新幹線もまあ大体新大阪に行きますから、 例えば14番線なら14番線ってホームを決め打ちしてそこの自由席に並んどくっていう作戦もあるかなみたいな感じのふうに思ったんですよ。だけどアナウンスがもう引き続きめちゃめちゃ脅してきてて、もうとにかく大幅に遅れます、大幅に遅れますっていうのをずっとアナウンスしてて、だけどまあこっちホテル取っちゃってっかな、これはもう座るのを諦めてなるべく早く大阪に着ける方がいいんじゃないかと思って、もう覚悟を決めて、その現在ホームにいる新幹線の中でおそらく一番早く出発するであろう、運転が再開したら一番早く出発するであろう、さっきの17時48分発かなんかの広島行きの、もうちょっとでも隙間がねえかなと思って探したら15号車ぐらいの通路がちょっとだけ隙間があったら、そこにとりあえず乗り込んでみたんですよ。でまあリュックサックを椅子にして座ってちょっと新聞とか読んだりしてたんですけど、結局ね17時48分発の予定だったのが3時間遅れの、20時45分ぐらいに発車することになるんですね。で、まあそのさ、発車を待ってる間でさ、新聞とかもさ読み切っちゃってさあーどうしようかな、こっから先ね、こういう時はスマホの充電残しておきたいじゃん、何があるか分かんないから、どうやって暇つぶそうかななんて思ってたら、発車間際に2人連れの外国人女性がその俺の乗ってた通路に乗り込んできたんですよ。でこうアフリカ系じゃなくて、俺パッと耳した時に東南アジア系の方かなみたいな感じの、方だったんだけど、なんかスペイン語っぽい言葉を話してるから、もしかすると南米方面からいらした女性2人組だったのかもしれないみたいな感じなんですけど、その2人がですね、まあ、その2人が乗り込んできたなっていうのは認識しつつ、俺の目の前ぐらいに立ってたんですけど、認識しつつ、まあ、新幹線発車してなんですけども、発車してから、このあれですよ、金髪の反射みたいな外見の俺に「Excuse me」っつってその2人が話しかけてきたんですよ。で英語で話しかけてきたのね。2人で会話してる時はスペイン語みたいな感じなんだけど、俺には英語で話しかけてきて、でまあ一応さ、こう日本もさインバウンドで潤わせてもらってるわけですから親切にしようと思って、で「Excuse me」って言われて「はい」みたいな感じでこう応答したらどうやら俺に「私たちはシートに座ることはできないのか」みたいなことを英語で聞いてきたわけですよ。でなので、リザーブドシート、あれはリザーブドシートなんだみたいなことを俺が言ったら、リザーブしてるなら座れますよみたいなことを言ったわけですよ。したらリザーブしてんだと言ってて、じゃあちょっとチケット見せてください、ちょっと確認してみますよみたいな感じで言ったら、いやチケットは持ってないんだと、え、どういうことと思って、そしたら一緒に旅行してる他の友達が持ってるんだと、まとめてえ、友達は今一緒にいないのか、一緒にいないというところ で、いやチケット見ないことには座れるかどうか分かりませんよみたいなことをなんか身振り手振りとちょっとした英語で伝えてたわけですよ。そしたら、ウェイトウェイトみたいなことで向こうが言って、じゃあ写真もう送ってもらうと、チケットのピクチャーを送ってもらうから見てくれみたいなことを言ってきて、で OK みたいな感じで待ってたら、まあ、しばらくしたら送ってきて、スマホでこうやってチケット見せてきたから見てみたら、俺たちが今乗ってるのは17時48分発予定だった新幹線なんだけど、その彼女たちが取ってるチケットは19時発新大阪行きのチケットなのよ。でもうこの辺りからちょっと拙い英語ではちょっと会話が無理だっていうことが向こうが気づいたっぽくて、翻訳アプリを使うようになったの向こうがで、その翻訳アプリを、向こうの翻訳アプリを お借りしながら、この今あなたたちが乗っている新幹線はチケットの新幹線ではないみたいなことを口頭で入力してるんですけど、 で強盗入力したんですけども、で向こうは「えそうなの?」みたいな感じのこと言ってきたから、で「そもそものルールのことを言いますね」みたいなので説明して、あの新幹線は指定席を取った便に乗り遅れた場合は後発の新幹線の自由席に乗ることはできます、ですが指定した便より早い便に乗ることはできないんですよ、だからあなたたちはルール違反の状態なんですみたいなことを口頭で入力してたんだけど、だんだんこれ文章で入力した方がちゃんと考えがなんていうのまとまった状態で打てるから、口頭でアプリ使うのやめた方がいいなとか思って、んでまあルール違反の状態ですよみたいなことを伝えたら、なんか二人ともチェッみたいな顔してんだよいや後から考えたらまずチケット持ってないのに乗ってる状態が危ないじゃんその同じ新幹線に乗ってんならまだしもそれも分かんねえしでしきりにどうしたら座れるんだ私たちはというのを聞いてきてくるから、ご覧の通り混雑してるから空いてる席はないし、さっき車内アナウンスで指定席は売り切れですよっていうふうに言ってましたよ、だから座れないですみたいなことを、ここは多分俺強めに言った方がいいなと思って強めに言ったのよ。したらなんかこう通路にいるからさ、たまにドアが開くじゃん、でそれで向こうでその15号車かなんかの様子を見て、えあそこの席は誰も座ってないじゃないか、なんで私たちが座っちゃダメなんだ、指定席のチケット持ってるのにみたいなこと言ってくるから、いやあれは途中のこの先の新横浜とかで乗ってくる人のためのシートなんだみたいなことを説明して、したらなんかこうチェッみたいな顔しながらこうなんか入力してて、私たちは今日5時間も歩いたんだみたいな同情論みたいな情に訴えるようなこと言ってきたけどいや僕はJR の職員ではないので、あなたたちに同情したからといって座らせることはできませんみたいなことを強めの言葉で返したりとかしててでそれを言ったら、僕だって今日は仕事をしてからここに乗ってるんですみたいなの疲れてるのは同じですみたいなことを言えたりとかしてて、したらなんか私たちはメトロの職員にこの便に乗れと言われてきたんだみたいなのを言ってきて、いやメトロの職員はそんなこと言わないはずですみたいなのをこう言い返したりとかして、でなんで座れないんだ、座りたいみたいなことをしきりに俺に訴えかけられて、気づいたら静岡過ぎてたのね
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ、
やり場のない才能大歓迎、 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
そんなこんなでですね、結局新大阪着いたのが24時ちょい前ぐらい。
あ、結構
遅れた。
結構かかったね。
3時間遅れで出発はしたんだけど、ところどころまたさ待ちみたいな状態になるから、
そうだよね、
トータルね3時間30分から40分遅れみたいな感じで新大阪着いたんですけども、まあそれでホテルに一泊して次の忍さんの舞台を見てだったんですけど、
うん、
とても意外な話をこれからしますそのだから土曜日の日舞台見て、まあ、夕方ぐらいに舞台終わって、それで名古屋に寄ったんですよ。まあ名古屋で一泊しました、結論から言うと。なんですけど、これなんで今回名古屋に行ったかというと、これ話覚えてる人いるかなっていうことなんですが、15年ぐらい前に B 祭で知り合いの中学3年生の娘さんを、高校の合格祝いでディズニーシーに連れてったっていう話をしたことがあるんですよで、その知り合いの娘さんがその後会うことはなかったんだけど、 なんとなく時々 LINE のやり取りをしてて、で就職、大学行って就職して、今浜松で働いてるあの最初ね、牛丼の大手チェーン店で就職したんですよ。で浜松のお店で牛丼を作ってますみたいな話があり、でその後1年半ぐらい働いてるのがそこで、で転職して今東京で働いてるみたいなところで、でじゃあご飯でも食べ行こうよみたいなこと言いながらも、結局タイミング合わずに、なんか最近またやり取りしてたら、その子が今何年か前に結婚したことまではしてたんだけど、旦那さんの転勤にくっついて名古屋に住んでると。でなんと中学3年生の時以来15年ぶりに会うっていう知り合いの娘さん、
知り合いのっていうのは石川くんの知り合い、
うんと、すげえそこをちゃんと説明するとですよ、あの前その B 祭の企画で、何の企画だったか忘れちゃったんだけど、那須のホテルに我々本間ブルンと3人が一泊するってことがあって、でそこのホテルにリスナーが勤めてて、それで、その子がいろいろ部屋を押さえてくれたりして一泊させてもらったんだけど、その後に俺がプライベートでもう一回泊まりに行ったのかな。でそれでその時にそのリスナーの子に仕事終わりで飯でも行くみたいなことを言って、あ行きましょうよみたいな感じで、じゃあちょっと私がお連れしますよみたいなところでアテンドしてくれるんだろうなと思ったら、うん、なんかよくわかんないんだけど、そのホテルの従業員仲間の家に連れてかれたのよ。
ナスで。
ナスで。へー。んでそこでその子と知り合ったの。その娘さん、リスナーの従業員仲間の女性の娘さんなの。
ああ、そっかそっか。ホテルの従業員さんだから、うん、年齢層はいろいろあって、うん、娘さんが中学生っていう方もいるっていう
ことね。そうそうそう
そう。そうだよね。
で、その時に知り合って、当時多分、その時でもう中3だったのか、それで受験とかで悩んでるみたいな相談に、その時乗ってあげたりとかしてたの。でどういういきさつか分かんないんだけど、メールアドレスを交換したよその子と。ほう。それで、うん、頑張れよ受験みたいなのをメールで送ったりとかしてて、それでじゃあ合格しましたみたいな報告が来たから、じゃあなんかご褒美あげるよみたいなことでディズニー行きたいって言うから、じゃあ東京駅で待ち合わせてディズニー行こうっつって言ってディズニーランド連れてった。
なんかにわかには信じがたい話
でしょ。
それさ、そのディズニーランドに行ったのって、うん、今から15年前ってさ、うん、その春に、うん、高校受かっただけど、うん、きっと震災の年かな。
その震災の多分ね前じゃないかな、
一つ前の年ぐらい、
年ぐらいだと思う。
あ、そっかそっか。
そうの春だと思うんだよね、うん、多分、うん、でそれで何でか分かんないんだけど、その子だけが東京駅に来るんだろうなと思ったから俺が迎えに行ったわけ、東京駅まで。なんだけど当日になってお母さんも一緒に来てて、でプラスなんかその時に一緒にご飯を食べた従業員仲間のリスナーじゃない従業員仲間とかも来てて、
別のさらに別の人も来ちゃう。
でまあ顔見知りだったから、うん、みたいな感じ。
顔は見知ってたんだね。
そうそう。でこうディズニー行ってなんか一緒にこうジェットコースターとか乗って写真撮ったりとかして。
なんか明るいお付き合いだね、それ。
健全なお付き合い、知り合いの娘と。
あのね、
う
ん、にわかには信じがたい、
信じがたいでしょ。でさ、それがなんか会ってない間に結婚もして転職も何回かしてみたいなところで、で名古屋にいるっていうから、じゃあちょっと俺名古屋めっちゃ行くんだけどみたいなところで行って、でだったらじゃあいつか一緒にご飯食べ行こうって言ったんだけど、あじゃあ今度大阪に舞台見に行くから、その代わり名古屋やるから名古屋でご飯食べようかっつって言って、
それがこのタイミング、
このタイミング。
あ、
そう。そうで、うん、15年ぶりに会ったんですけど、なんか すごいちょっとね、その最初に出会った頃は女の子はあんまりないと言われてるけど、まあ、すずって言うんですけど、すず絶対その時反抗期だったね。めっちゃなんかね、
うん、その最初に、うん、
ナスで会った時絶対反抗期だったのよ、
うんうん、
でまあ確認したら事実反抗期だったらしいんだけど当時。
後で聞いたのね。
でものすごいなんかさ、田舎の芋っぽい女の子だったのよ。なのはちゃんと大人になって綺麗になって、で向こうも俺のこと覚えてるかなと思いつつ、そのすずが指定してきた店の前で待ち合わせたんだけど、もう石川さんもうね、髪型で分かったっつって言って、あこれ絶対石川さんだ、あそこにいるのっていうのすぐ分かりましたよみたいなこと言ってて、でなんか15年ぶりにこう会って、その15年の間にさ、成人もしてるからお酒も飲めるようになってるわけですよ。なんかすごい成長したなとか思いつつ、でこうなんか名古屋に来てもうすぐ1年ぐらいになろうかなっていうらしいんだけど、友達がいないとやっぱり縁もゆかりもないところに来てて、で今一応こう仕事も週3回もう、だからこの転勤に伴って辞めちゃったんだって、勤めてた会社で週3回一応まあパートみたいな感じで仕事はして、パートっていうかあれなのかな、でなんか行政書士の資格を取ったっつって言ってて、でなんか司法書士法人かなんかの事務所で週3回働きながら、うん、自分でも独立して行政書士としての仕事を始めてるんだみたいなこと言ってて、
うん、
そうなんだっつって、お前なんかすげえちゃんとして、しかもなんかね英語喋れるんだって。
笑わなくてい
い。すごいよ、だって普通の反抗期の芋娘みたいな子がさ、すげえ成長してさ、お前行きの新幹線一緒に乗っててくれたらもっと話早かったのにって。
15年って相当だからさ、
相当よ、
そんな 1,2 ヶ月みたいな話にしないで、しないであげて
くれ。そうなんだっつって言って、だけどなんか働いてはいるけれども週3回だし、でこっち知り合いいないから本当友達もいなくて、やることなくて、全部ストレスの吐き口がだんだんなってんですよねつって言ってて、お前やめろ、それは友達作れみたいな話してたんだけど、でまあまあちょっとその中学時代の話とかになったわけですよ。でお前絶対あの時すげえ反抗期だったら、目が反抗期だったもんみたいな話してたな。いやそうなんですよつって言って、で中学に入ったぐらいから反抗期が始まって、髪の毛を染めたりしてたと。で俺が会った時はそういう感じじゃなかったんだけど、もう中1で髪の毛染めたりとかしてたんですみたいな感じで言ってて、でお前でもその後ちゃんと高校も受かってさ、で大学も行ってちゃんと就職もしたの偉いなみたいな話してたら、いやそのお母さんが、お母さん自体は高卒だったんだって、で高卒だったことによって周りが大卒みたいな職場とかだとちょっと苦労したこともあったから、大学行った方がいいみたいなことをずっと言われてたんだって。なんだけどその反抗期に入って髪の毛染めたりとかもしてたから、あんま正直すずは勉強も得意じゃなかったと。だけど中学3年生になって大学に将来行くんだってことを考えたら、俺はこのままじゃいけないと、このままじゃ高校にもちゃんと行けないし、ある程度の高校行かないと大学にも行けないから、ここはっつって言って心を入れ替えたんですみたいなこと言ってね。でもうその髪の毛染めたりもしてたから、内申点みたいなところは期待できないから、とにかく勉強してもう合格を自分の力で勝ち取るしかないっつって言って、1日13時間とか勉強してんだって。したらこれすずが言うにはよ、勉強しすぎて私幽霊が見えるようになったんですって言ってて、どういうこと、幻覚ってことって言って、分かんないけど幽霊が見えるようになったんですって言ってて、であんまりにも私が幽霊が見えるっていうもんだから、お母さんが心配したと、私心配するよって言って、でそしたらお母さんの知り合いに これもよくわかんないんだけど、除霊ができるって人がいると。
ナスに。
ナスに。おで、なんか除霊をしてやるってことになって、ちょっと私も今考えるとよくわかんないんですけど、家の近くの川でおにぎりを流したりしたんですって言ってて。
おにぎりを流す？え？おにぎりを流す？
わかんないんですけど、おにぎりを流したりとかしてたんですって言って。そんな除霊の仕方あるって、まあ除霊のやり方知らないよ俺も、知らないけどさ、おにぎりを流すってあんま聞いたことねえぞっつって言って、
なるほど。
で、なんかそのおかげか分かんないけど、幽霊が幽霊見なくなったんですっつって言ってて、本当かお前っていう。
そんなことあんのかな。
まあ明らかにもうさ、意識が朦朧とするぐらい勉強したから幻覚を見せたんだと思うんだよ。
いやいや、そのさ、おにぎりを川に流すのもう幻覚ではないでしょ。そこまで幻覚セットになったらすげえなと思って、今さ、そのグーグルの窓にさ、まあ、ちょっと入れてみたわけよ。
検索してみよう。
除霊おにぎりを川に流すっていうふうに入力したらさ、AI による
まとめ AI ね、これあくまで AI が AI 言ってるから、ね、
AI っていうのは、うん、精霊流しの風習と結びついていると考えられますそのご先祖様を送るときに
送るだよね、
うん、送るときに、うん、お供えしたおにぎりや弁当などを川に流したということもあった、
うん、それはあれだよね、多分
かつてね、
向こうの世界に戻るとき用のお弁当ですよみたいなことで、うん、道中なんか駅弁だよね。
そうさ、駅弁とか言うな。お供え、あの、うん、仏壇にそうお供えするとかと、ああ、まあ、一緒の考えだと思う。ああ、でもさ、それと結びついてるってさ、 AI も無理くりすぎるな。ここまで読んでおかしいなって。
だから分かった、整理しよう。その除霊が正しく、多分だから除霊できたんだよ。だからその霊をあの世に返すために、でも川に流す必要あるからおに
ぎり。そうなんだ。
しかもどういう状態でおにぎりを流したのか、もっと聞いとけばよかったな。
いやそうだよ。いやこれさ、 まさか、うん、これリスナーの方でやったことがあるっていう、う
ん、いないと思うけど。
と思うけどな。どうなんだ。いや、もしくはその、うん、されたと、うん、除霊してもらったことが
あるって
人、あるいは田舎の風習で、
ああったよ、
未だにおにぎりを流す。
流した。
でもその AI によるとね、うん、あの現代ではその、うん、環境への配慮から、お供え物を直接川へ流すことは厳しく制限されていると、
はいはい、
いうことはどっかの事実を引っ張ってきてるんだと思う。
でもおにぎりは多分魚の餌になってるよねきっと。
まあまあ最終的にそうなんだろうけど、そだからいいって話でもないかもしれないけど、でもさ、おにぎりを流せば除霊できるっていう、そのつながりがわからんよ。
分かんない。
どうしてなん
だろう。すずも記憶が定かではないから、おにぎりを流したことは覚えてる。
あ、そうか、その幽霊が見えるようになってしまっただけに、やっぱりだから除霊師さんも幻覚がなかった。そもそもも
うおにぎりを流したこと自体が幻覚だったのかな。
除霊してもらったという記憶も全て幻覚だったのかな。
そう、じゃあ、いないと思うけど、除霊経験のある人も、
そうだね、
懸命に除霊と書いてBIO@BISAIDO.JP まで送ってきてください。
いや参考になるかもしれない。いや、
もしくはおにぎりを川に流したことがある人、
そうだね、なぜ流したのか、ね、あのバーベキューとかで流したかは本当にやめてね。
やめてね。
石川
本間
ブルンの
B サイドユアライフ。